はい、ここで音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。
この前のあの土手の花みたいなもんで、うん、やっぱり楽しくなければ続かへんっていう
ところがね。だからまあチームでやったり家族でやったり部族でやると、
うん、部族、
うん、部族でやることもやっぱり防災
で少しでもたくさんの人とする方がいい
ですね。そうそうそうそう、一人でやるよりやっぱりみんなでやった方が楽しいでしょ、うん、楽しいよね、今までより一人よりもやっぱり二人になった方が楽しさもやっぱり倍増してるでしょ、
うん
うん、なんか口とんがってるけど、ね、うん、まあそこはちょっとあんまり触れんようにしとかなあかんけど、はい、生活防災についてまあちょっとお分かりいただけましたかね。
分かりました、ありがとうございます。
まあさて話は戻りますけど、はい、根本的に、まあ食というか食べることは誰もが興味があるわけですね、
うん、
でまあ、楽しくみんなで食べるということを付け加えれば、まあ、みんなで食べたらよりよく美味しいじゃないですか、うん、でまあ、皆さんもご存知のことだと思いますが、まあ、ここで皆さんにちょっと再度お聞きいたします。保存食を用意してるわけですよね、
うん、
皆さん、
うん、とりあえず
さて保存食といえば何を思い浮かべられますか、部長。
うちにあるのは缶詰に入った乾パンかな。
うん、なるほどね。つっくんとこ
は？私はあのアルファ釜米とか、
うん、
保存用のあのなんか水とか、
うん、それもらいもんばっかりちゃいます防災会からの。
そうですけど、まあ、そこから、うん、
まいちゃんはなんか置いてる？
我が家はお二人のようなものは置いてなくて、うん、ただ単に水を大量に買っておくとか、 あとマヨネーズとか調味料系が結構長く持つので。
そうですよね、
はい、そんない
ざという時にはマヨネーズこう口にキュッとこう、うん、
栄養、
まあ、カロリー充分じゃないですか。そりゃそうやわ、
はい、
短期決戦やからな、別にあの体に悪いとか考えんでいいわけやもんね、
う
ん、
そうですね、
マヨネーズ飲めるかな俺、
うん、
うん、まあ、そうですね、まあ、代表的なものといえば部長が言った乾パン、
はい、
うん、もう期待してた答えを言ってくれたから嬉しいけど、うん、
いやいやいや、
まあ、この乾パンというのはね、多くの自治体でも備蓄品として保存されてて保管されているところが、まあ、多いんですわ。
うんうん、せやねんけどね、うん、マスターこんな話知ってる？
どんな話？どんな話？
2006年の9月にね、横浜の区役所で、うん、防災訓練に参加した市民に、うん、約3200人分の乾パンを配布したんやって、
うん、
ところがその後乾パンを食べた市民から、うん、下痢を訴えてきたり油臭いっていうような苦情が寄せられたらしいんやわ。で、その苦情を訴えた人のうち症状が重くて、食中毒と診断された1名の方が食べ残した乾パンを検査したところね、うん、酸化や過酸化物ごめん過酸化物価が高い値であったということでね、まあ、ちょっと今難しい言葉で、噛みましたが、酸化っていうのは要はまあ腐っているっていうことでね、うん、
なるほどね。
で過酸化物価っていうのは要は油が酸化したような状態のことを言うんだけど、そういうのが高い値やったと、
うん。
で、その後町内会を通して配布した乾パンを食べないようにと、また症状のある人は申し出るようにと広報したら、被害者が合計7名になったんやって。
それは聞いたことがあります、
うん、
あの製造からだいたい4年6ヶ月が経ってたんですけど、
その乾パンね、
うんうんうん、賞味期限であるその5年は過ぎてなかったんですよね。
賞味期限前ね、
はい、で、まあ、その乾パンはもともと倉庫に室温で保管されてたっていうことなんですけれども、うん、まあ、たくさんの人は保存食だから、まあ、大丈夫だろうと思って、
うん、そら
そ
うやね、うん、
でまあ、もちろん疑わずに口に運んだって聞きました、
うんうん、
であのやっぱり行政からの配給品っていう安心感ですよね、
うん、そらそうやね。
であと、まあ、普段食べないものなので、まあ、こんなもんなんかな味って思って食べてしまったみたいですね。
なるほど。
みんな誤解はせんといてね、あの、はい、決して乾パンが悪いって言ってるわけではないからね、
うん、
乾パンっていうのは日頃食べ慣れへんもんやから、
そら食わんわな、なかなか、
うん、あまりよ味を知らんと、うん、で酸っぱくても不思議な匂いであっても賞味期限内やったらそんなに気にせえへんし、うん、ましてや行政が配布したもんっていうことで、うん、安心感はそらあるから疑わずに、うん、やっぱり食べてしまう
よね。そらそうやね、疑わへんわね、うん、
だからやっぱりね、普段食べ慣れてるもの、 そういうものを保存食として備蓄して、まあ、食べたらまた補充するっていう、そういうサイクルを、まあ、普段の生活の中に組み込んでしまうっていう方が一番いいんでしょうね、
うん、やっぱりそうやね。まあ、備蓄する保存食っていうのは、まあ、生物とかね、傷みやすいものっていうのはダメですけど、まあ、長期間賞味期限のある食品でなくてもいいということにはつながっていくわけですよ、うん、確認できればね、うん、半年や1年の賞味期限を持つものであって、なおかつ自分が好きなものを、まあ、保存食として、備蓄すればいいんじゃないかと私は思いますね。すると、まあ、食べて若いたしっていうようなこうサイクルの中で、さらには、まあ、常に余分にもう一個置いておけば、古い方から食べていくという形のサイクルが出来上がって、まあ、こういうことが食べては買い足し食べては買い足し1個余分にあるっていうことが大事なことなんじゃないでしょうかね、
う
ん、
あ、そうですね。やっぱ普段から食べてたら味や匂いの変化にももちろん気づくことができますもんね、
うん、で、まあ、こういうサイクルがね、生活に定着すれば、普段食べないような災害専用保存食という特別な食品を、まあ、押し入れの中に大量にね、うん、押し込んでしまい込んで、まあ、何年か経って無駄にしてしまうということもなくなるんだろうとは思うんですけどね、部長、
うん、やっぱり好きなものやったらなおさら無駄にすることもないよね。
そうやね、う
ん、まあ、そんな風に考えると身の回りにはたくさんの備蓄対象商品があることになりますよね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、例えばね、保存食として定番の缶詰があるんですよね、
うん、そうですね、
つやね、
うん、値段の高いね、あの珍しいやっぱり缶詰は大切に保管してしまって、いざ食べようときにはもう賞味期限切れになってしまってる。
そんな買わへんやろ、高い缶詰は。
毎回買ってるんで。
そうなんですよ。
うん、いやいや、やっぱりタラバガニとかね、うん、こうズワイガニの缶詰なんかこう、
そんな買うの？
高い、え、食べますよ。だからまあね、あの気がつけば賞味期限切れになってたいうことをちょっと思い出してしまいました。
なるほどね、
はい、うん、そんな高い缶詰買うたりもろたりすんの？
何言うてはりますの、部長。
なんじゃそら。
お歳暮のお裾分けいただいたじゃないですか。
だっけ。いやいや、実はうちもあの缶詰大切にしまい込んでしもてね、
うん、
気づいたら賞味期限直前やって、でマンションの仲間に分け与えて、
いや分け与えた、
与えられた、
ズワイガニやタラワガニや食わんかえて、
で私はみんなが食べて大丈夫やったなと思った
時に、確認してから食べたいね。
そういうこっち、
部長、うわ、道理で腹壊したわ。
まあ保存食としては、まあ価格が高くて、まあなんか開けるのが恐ろしいような、もうフォアグラみたいなもんとかね、もうそういうもんではなくて、やっぱり安価なもので、まあ、なおかつ自分の家族が好んで食べれるようなものを選ぶことが大事やとは私は思いますね。だからこうちょっと家族で晩酌にちょっと家族の好きなような缶詰とかもいいんじゃないかなと思うんですね、まあ、安上がりのこう自分らの好物な酒の魚なんかを用意してると、まあ、非常にいいサイクルが繰り返せるんじゃないかなと、まあ、じゃあ思うんやけどね。
そうですね、まあ、そう考えればそうめんとかパスタなんかのこの乾麺もいいんじゃないですか。うん、でも賞味期限がだいたい3年以上あるものもあったりするので。
そうやね、そうめんなんか長くても美味しいっていうもんね、うん、
はい、長期保存ができます。
でも、まあ、ただ水とね、うん、電気とかガスとかがあれば麺類なんかめちゃくちゃいいよね。
そうですよね、
うん、
まあ、それから子供たちはポテトチップスとかね、こういうのもいいかもしれへんね、
うん、そうやね、まあ、でも、ね、カロリーが高いからやっぱり食べ過ぎには注意をしましょう。
そうやね、痛風な高なもんな、うん。
そうですね、だからまあね、最初に話が出たその乾パンもね、普段のおやつとしてやっぱり食べては買い足すような、そういうことを意識するとやっぱりいいんじゃないかと、
うん
うん、思いますね。
で、まあ、今日はご紹介ということで、ちなみに私の家ではですね、このような缶詰を用意しているということで、うん、まあ、安い缶詰なんですよね、まあ、お店の売ってるところはもう量販店です、もう近くの量販店でいっぱい売ってるとは思いますけれども、うん、特売日では99円とかになってるようなものですね、うん、でこういう、サバのスモーク風味とかですね、うん、焼き鳥であるとか、うん、サンマですね、うんうんうん、のスモークとかこういうのもあるんですね、まいちゃん、
うん、すごいですね、
焼きサンマ大根おろし入りっていうのがありましてですね、
おろしが入ってるの初めて見ました。
でしょう、柚子風味なんで非常に美味しくいただけますので、うん、まあ、こうやってちょっと晩に家族で開けて、うんうん、いっぱい飲みながら晩食しながら、ちょっと防災の話もしていただけたら、非常にこうプチ防災会議ができて、楽しさも加えられ美味しさも加えられるということでいいんじゃないでしょうかね、部長。
そうやね、楽しく続けられたら一番いいと思う。
そうですよね、うん、前の土手の花見の話の時に花見団子も、うん、花見団子買ってきてただ食べるだけじゃなくてこれはなって言って色の意味とかも話しながらっていうのは楽しいですよね、やっぱり。
でまたそういうのって覚えてるしね、
うん、そうやね、うん、だからやっぱりこう身につきなんか意識に残るような活動が生活防災の中に入れたら非常に防災活動が、
うん、そうですね、
はい、
できるということで、まいちゃんも新しい生活が始まり、
はい、
家族含めて、
うん、
夫を守るぞという意識でよろしくお願いしたいと思います、
はい、
ではこの続きは皆さんインターネットラジオでお聞きしていただきたいと思いますので、はい、本日はどうもありがとうございました。
さよなら。
ありがとうございました。
は
い、今日はなんと、うん、もう3曲いきましょう。
おっと、
お
え、もう3曲、
はい、
あ、もうエンディングも
含めて、あ、もう2曲でした。
2曲、
うん、あ、はい、
はい、次の曲がバーン。
いや、何ですか。
いやいやいや、あの、いや、バーンいう曲で、あの、日本語タイトルが紫の炎。
え、誰も日本語なんか聞いてません。え、バーンだけで紫の炎って訳せるんですか。
そういう歌詞になってます。
いやいやいや、バーンで、ちょっと正確に聞いて、今中学生も聞いてるかもしれんから、
バーン
もうこういう大人にはなったらあかんということだね。それと、
それと、
ね、ラストは
多分これも絶対みんな聞いたことある、ハイウェイストロー。
ハイウェイストア、
はい、
ちょっとハイウェイストア、
ハイウェイスター、
あ、高速道路の星、
そう、
うん、星ヒューマンが高速でツラ始まって、
ツラ始、
なんかちょっとおっさんネタやなそれ、
ツルハシ言うのがね。
でもツルハシ言うたらどこの向こうですか。
え、上六、
上六の向こうですか。
難波、日本橋、上六があって、今鶴橋今ぞってやった。
これね、あの中高生聞いてたらね、もうそんな話はええって、うん、
もう引くでしょうね。
じゃあ最後の曲はもう一回2曲ご紹介ください。
バーン、うん、アンドハイウェストル。
アンドってさっき聞かなかったんですけど、筑田さん、
え、バーン、
タマホームやね、
タマホーム、
タマホームやね、
タマホームかっこハイウェスター。
じゃあもう絶対聞いたことがあるので、うん、皆さんどうぞ、
はい、乗ってください。
あ、このハイウェイスターはフルでお聴きいただいていいんですね、
う
ん、
そうですね、
そうですね、聴いていただきたいわけですね、
は
い
は
い、
ギターソロに注目して
ノリノリで。
ギターソロは今日は担当は筑田さんですね、
うん、
ではよろしくお願いします、
はい。